12ページお知らせ。町民の皆さんにお知らせしたい情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。行政情報。民間建築物の吹き付けアスベストなど分析調査費を補助。アスベストによる被害の未然防止とその早急な除去などを図るため、建築物の吹き付けアスベストなどの分析調査費の一部を予算の範囲内で補助します。対象建築物、町内にある吹き付けアスベストなどが施工されている可能性のある建築物。補助内容、建築物の所有者が行う吹き付け建材についてのアスベストなどの含有の有無と含有量を調べるための調査に要した経費に対する補助です。補助金額、分析調査に要した経費で一棟あたり限度額25万円、1000円未満切り捨て、募集予定数一棟、申し込み方法、6月25日月曜から9月28日金曜に、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、次の書類などを添えて、観光・まちづくり推進課へお申し込みください。1. 複数の分析機関から徴収した吹き付けアスベストなどの分析調査の見積書の写し。 2. 補助対象建築物の付近見取り図と写真。建築物の外観とアスベストなどが施工されている箇所。 3. 補助対象建築物の所有者であることが確認できる書類の写し。問い合わせ申し込み先、観光まちづくり推進課、電話 34-2085。 6月の納付普通徴収分、納期限7月2日月曜。種類、町県民税第1期分、前期全納分、厚生などにより遡って付加された税及び保険料の7月2日月曜納期限分。安全で便利な口座振替自動払い込み制度。この制度を利用すると、指定した金融機関の口座から自動的に振替えて納付されます。納め忘れがなく、現金を持ち歩く必要もないため安全で便利です。利用手続きは納期限の1ヶ月前までにしてください。口座振替自動払い込み制度による納付の場合は、領収書は発行していません。引き落としの確認は通帳の記帳によりお願いします。なお、車検のある軽自動車税については、継続検査用証明書を送付します。問い合わせ税務課徴収収納係、電話 34-2111。 子育て教育。児童手当の現況届の提出は6月29日金曜までに。児童手当を受給している人は6月中に現況届を子ども未来課へ提出してください。この届けは毎年6月1日における養育状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかの確認をするためのものです。対象の受給者の皆さんに案内書などを郵送しますので、6月以降も続けて児童手当を受けるためにも、必ず6月29日金曜までに現況届を提出してください。添付書類、受給者の健康保険・被保険者証の写し。児童と別居の場合は別居看護申立書、児童の個人番号確認書類と来庁者の本人確認書類が必要。児童の住民票が他市区町村にある場合は、児童を含む世帯全員の住民票、 省略のないもの、問い合わせ、子ども未来課子育て相談係、電話 33-9036。 親子で遊ぼう、わらべ歌ベビーマッサージ。赤ちゃんの大好きなスキンシップやマッサージを一緒に楽しみませんか。日時6月13日水曜午前10時から11時ごろ終了予定。受付午前9時50分から。場所宮古保育園プレールーム。対象生後1ヶ月ごろからの赤ちゃんとお母さん。定員15組程度。申し込み順、持ち物バスタオル1枚、赤ちゃんのお世話用品。注意事項、予防接種後48時間以内の場合は受講できません。問い合わせ申し込み6月6日水曜、7日木曜午前10時から午後4時に電話で宮古保育園内子育て相談センター宮古フリーダイヤル 0120-194-783 へ。13ページワイワイタイム1。宮の森保育園、願いを込めてみんなで楽しく笹飾りを作りませんか。日時7月3日火曜午前10時30分から11時30分ごろ。受付午前10時20分から。場所宮の森保育園遊戯室。内容、笹飾りをした後給食を食べていただきます。できた飾りは笹につけて持ち帰っていただきます。対象、平成27年4月2日から平成29年4月1日生まれのお子さんとその保護者。定員8組。申し込み順、費用500円。問い合わせ申し込み6月20日水曜から22日金曜午前10時から午後4時に電話で宮の森保育園フリーダイヤル 0120-783-194 へ。健康づくりのための食を学び地域で生かそう。平成30年度田原本町食生活改善推進員養成講座。食を通じたボランティア活動に興味はありませんか。町食生活改善推進員は地域の人々に食育や生活習慣病予防などの健康づくりに関心を持ち取り組んでもらえるよう、さまざまな場面で普及活動を行っています。この機会に食について学び仲間と一緒に活動しましょう。講座の日程と内容。1回、6月22日金曜、オリエンテーション、どんなことをしているの？食生活改善推進員、どうなの？田原本町の健康状況。2回、7月13日金曜、田原本町の食育ってどんなことしているの？すぐに使える食中毒予防の心得。3回、9月13日木曜、自分の食生活ってこれでいい？あなたの食事をチェック。4回、10月10日水曜、調理実習。今さら聞けないバランスの良い献立の作り方。5回、11月22日木曜、自分に合った運動量を知ろう、ウォーキングの実践。6回、平成31年1月16日水曜、重症になる前に食い止めよう、メタボ予防。7回、2月26日火曜、調理実習、実践しよう、メタボ予防の食事。8回、 3月11日月曜、閉校式。教えて、先輩食水さん。なお、時間は4回と7回の調理実習は午前9時から正午、それ以外は午後1時から4時。場所、保健センター。定員15人、申し込み順。受講料、テキスト代1200円。受講資格、講座終了後、食生活改善推進員としてボランティア活動をしていただける人、6回以上出席を原則とします。申し込み方法、保健センターへ直接または電話で。保健センター、電話 33-8000。 14ページ、子育て教育。親子で遊ぼう、ベビーサイン。インストラクターと一緒に親子のスキンシップを取りながら体を動かしてみませんか。日時、7月11日水曜、午前10時から。10時45分終了予定。受付、午前9時50分から。場所、宮古保育園プレールーム。対象、6ヶ月頃から1歳半までのお子さんとその保護者。定員15組程度。申し込み順、持ち物、子どものお世話用品、着替え、水分補給のための飲み物など。動きやすい服装でお越しください。問い合わせ申し込み、6月28日木曜、29日金曜、午前10時から午後4時に電話で、宮古保育園内子育て相談センター宮古フリーダイヤル 0120-194-783 へ。青少年健全育成推進地区を紹介します。町では、人の温かさや優しさ、人と人とのつながりの大切さ、集団や社会のルールを守ることの大切さなどを子どもたちに育みたいと、家庭生活や学校教育、地域ぐるみの取り組みを通して青少年健全育成に取り組んでいます。今年で34年目を迎える町青少年健全育成推進協議会の地域活動部会の活動として、各小学校区で1つまたは複数の自治会を青少年健全育成推進地区に毎年指定しています。推進地区、平野校区大網、東校区安島、北校区小坂、田原本校区宮古、南校区矢部。活動内容、自治会が子ども会、老人会などと一緒になって、地域ぐるみで青少年の健全な育成を図るため、さまざまな活動を地域に定着させます。年1回青少年健全育成懇談会、育成懇を開催し、保護者をはじめ地域の人々や学校、幼稚園関係者と話し合っていきます。毎年3月に青少年健全育成の集いを町で開催し、1年間の活動内容を校区ごとに発表します。問い合わせ、青垣障害学習センター内障害教育課、電話 32-6193。 催し、講座、ミュージックケアの集い。障害のある人もない人も、高齢者も、誰でもどこでもいつでも楽しめる音楽療法です。日時、6月29日金曜、午後1時30分から3時。受付、午後1時から。場所、町社会福祉協議会大ホール。講師、日本ミュージックケア協会認定指導者中谷千恵美さん。持ち物、上靴、 飲み物、動きやすい服装でお越しください。問い合わせ、ボランティアグループブリッジ山口、電話 32-7355、 米田 32-7314。 児童館イベント、おもちゃ病院、おもちゃドクターがおもちゃの修理をします。部品代以外は無料です。お気軽にお持ちください。日時、6月24日日曜午前10時から午後1時30分受付終了。場所、問い合わせ、ふれあいセンター。電話 32-5550、 ファックス 34-2277。 月曜火曜日、祝日は休館。応急手当講習会、救命入門コース。日時、6月25日月曜午前9時から10時30分。場所、指揮消防署。内容、胸骨圧迫と AED の使い方を中心に学んでいただく講習です。対象、おおむね10歳以上の小学校高学年の人や、通救命講習への受講希望はあるが時間が取れない人など、県広域消防組合管内の居住者、勤務者、在学者を優先とします。定員20人、受講料無料。問い合わせ申し込み、6月1日金曜から20日水曜までに指揮消防署救急課、電話 33-2461 へ。第2回超観光協会歴史講座、日時、6月30日土曜午後2時から3時30分受付、午後1時から。場所、町民ホール町役場西側。演題、義士が語る邪馬台国の位置。講師、三重大学教授小沢剛さん。定員150人、事前申し込み不要、先着順。参加料300円、観光協会会員は100円。問い合わせ、町観光協会。電話 33-4560。 ページ、伝統行事を見学しませんか。名護市大祓、血の輪くぐりなどを行い、半年間の無事を感謝するとともに、残りの半年間の息災を祈願する儀式で、奈良時代から続く宮中行事です。古くから引き継がれてきたこの神事には、暑く厳しい奈良盆地の夏を無事に過ごしたいという個人の素朴な願いが込められています。日時、6月30日土曜午後4時ごろから。場所、村屋神社倉堂。問い合わせ、町観光協会。電話 33-4560。 第21回河内屋菊水丸と踊る七夕。河内屋菊水丸師匠を招いての盆踊りの夕べ、模擬店もたくさん出ます。今年は七夕プレゼントとして模擬店でお買い上げの人に、数量限定ですが粗品を進呈します。日程、7月7日土曜。場所、イベント広場、津島神社境内。内容、時間、模擬店午後4時から。俵本吹奏楽団の演奏午後6時から。盆踊り午後7時から。問い合わせ、どんぐりの会中山。電話 32-2277。 イベント情報、弥生の里ホール、青少年健全育成講演会。すべての青少年は限りない可能性を持っていて、私たち大人は 常に彼らが健やかにたくましく成長することを願っています。今回は生きる力をテーマに青少年の健全育成について学び、今後に向け取り組んでいきたいと思います。日時6月30日土曜午後2時から4時、講演、実社会に直結した教育、生きる力をつけさせる教育とは。講師、株式会社上田技研産業社長上田正弘さん。入場料無料。問い合わせ、青垣障害学習センター内障害教育課、電話 32-6193。 大和まほろば県域ニュース第3回親子の遊び場、川西町子育て支援センター、大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために、天理市、山添村、川西町、三宅町、田原本町の県域市町村広報誌の偶数月号に大和まほろば県域ニュースを掲載しています。川西町では小さい町だからこその近さを生かしてきめ細やかな子育て支援を行っています。今回は町外にお住まいの人も利用できる川西町子育て支援センターの取り組みを紹介します。本センターは保護者の皆さんと一緒になって子育てを考え、子育て世代を支援する施設です。年間を通じて講座や体操、各種行事を展開し、毎回多くの人に参加いただいています。今年度もクッキング、水遊び、流しそうめんなど楽しいイベントをたくさん用意していますので、お気軽に参加してみてください。またセンターでは定期的に年齢別親子広場や年齢や世代が異なる方々の交流会、日だまり交流会などを開催しています。子ども同士の交流、子育て世帯同士の交流、地域と世帯の交流など、つながりを作る機会として利用してみてください。問い合わせ、川西町当院122、川西町子育て支援センター、電話074543-2575。
16ページ、催し講座、福祉作業所のガレージセール。奈良応答会では、地域との交流を図るため、作業生が大和茶やリサイクル品などを販売します。日時、6月29日金曜、午前10時から午後1時。問い合わせ、場所、千代1221-1、田原本町福祉作業所、電話 33-5824。 就職募集、高齢者美術展の作品募集。奈良県文化会館で開催される県高齢者美術展へ展示する作品を募集します。募集作品、日本画、洋画、書、工芸、彫塑、手芸、写真、6部門。作品は出品者により創作されたもので、1部門につき1人2点までとし、未発表のものに限ります。複数部門出品可能。対象、県内在住で昭和35年4月1日以前に生まれたアマチュア。出品手数料、1点につき1000円。奈良県高齢者美術展出品規定の出品規格に合わない作品は受付できません。展示期間、9月7日金曜から12日水曜。 5日間午前9時から午後5時9月10日月曜は休館日。作品の提出8月22日水曜から24日金曜に長寿介護課へ持参。問い合わせ申し込み6月13日水曜から29日金曜までに出品手数料を添えて所定の申し込み書で長寿介護課へ。電話 34-2103。 統計調査員の募集。庁では各種統計調査において調査員として活動していただける人を随時募集しています。登録資格など詳しくは総合政策課にお問い合わせください。問い合わせ総合政策課、電話 34-2083。 お知らせ。マイナンバーカード受付時間の延長、休日会長。マイナンバーカードをより取得しやすいように受付時間の延長と休日会長を実施します。7月末予定で自動交付機の取り扱いを終了しますので、この機会にマイナンバーカードの取得をお願いします。受付時間の延長、6月6日、20日、7月4日、いずれも水曜、午後7時まで。マイナンバーカード交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、6月10日日曜、午前10時から午後4時。業務内容、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付、申請、その他の業務は行いません。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。問い合わせ、住民保険課、戸籍住民相談係、電話 34-2087。 排水設備の点検、清掃業者にご注意ください。家庭を訪問して下水の排水管の点検や清掃などを行い、高額な代金を請求する業者が全国的に増えています。不必要な点検・清掃を頼んで業者から高額な代金を請求されないよう、次のことに注意してください。庁が業者に依頼して排水設備の点検・清掃をさせることはありません。排水設備は各自の責任で管理してください。万が一無断で敷地内に立ち入る業者があれば退去させることができます。排水設備とは、家庭や工場などで発生した汚水を公共マスに流すための宅地内排水設備のことです。問い合わせ、下水道課、電話 34-2076。 温水式、浴室換気乾燥暖房機のリコール。対象メーカー、林内株式会社、東邦ガス株式会社、東京ガス株式会社から、温水式浴室換気乾燥暖房機のリコールの情報提供があり、火災に至る恐れがあります。該当製品をお持ちの人は、次の問い合わせ先に速やかにご連絡ください。問い合わせ先、浴室暖房乾燥機点検受付センター。フリーダイヤル0120-113-531。受付時間、午前9時から午後5時、土曜日曜日、祝日を除く。事業者ホームページ専用アドレス、林内株式会社、URL、http://www.linnai.co.jp/ セーフティ SAFETY/ セーフティ sa-fety/2018/0228/ 東邦ガス株式会社 URL https://www.toho-gas.co.jp/corporate-corporate-press-PRE-SS/126383_html 東京ガス株式会社 URL http://www.tokyo-gas.co.jp/ important important/201802-03.html 17ページ。コンビニ交付休止を延期します。本紙5月号でお知らせしました6月2日土曜のコンビニ交付の休止が延期になりました。日程などが決まり次第お知らせします。問い合わせ、住民保険課、戸籍住民相談係、電話 34-2087。教科書展示会。教科書について理解を深めていただくため、教科書の展示会を開催します。期間、6月15日金曜から7月13日金曜、午前9時30分から午後5時、土曜日は午後7時まで、月曜日は休館。展示場所、青垣障害学習センター内、図書館。展示教科書、中学校用、特別の教科、道徳。教科用図書見本。問い合わせ、教育総務課学校教育係、電話 34-2074。 男女共同参画推進啓発パネルを展示します。青垣障害学習センターに男女共同参画推進啓発パネルを展示します。共に学ぼう男女共同参画社会って。啓発パネル、女性に対する暴力防止啓発パネルの展示を行います。期間、6月21日木曜から7月1日日曜、6月25日月曜を除く。問い合わせ、総務課自治人権推進係、電話 34-2114。 6月3日日曜から9日土曜は危険物安全週間。この一級、届け無事故へみんなの願い。ガソリンや灯油などの危険物は、ちょっとした取り扱いのミスで、火事や事故につながる可能性があります。この習慣を機会に、危険物に対する正しい知識を身につけ、安全な取り扱いを心がけましょう。問い合わせ、市区消防署予防課、電話 33-2461。 新銀行、4月分。皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。匿名2000円。問い合わせ、超社会福祉協議会内、田原本町善意銀行、電話 34-2118。 お詫びと訂正、 本誌5月号3ページの関連シンポジウム基調報告1の講師名に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。宮越健二さん。宮越の腰は正しくは体の腰でした。問い合わせ、唐子科技考古学ミュージアム、電話 34-7100。 生活安全ニュース。不法滞在、不法就労防止にご協力ください。観光目的で来日し、帰国せずそのまま不法滞在する者や、就労目的などで日本に不法入国する者が全国的に散見されます。こうした不法滞在者はもちろん、不法滞在者を雇用した者も、不法就労を助長する行為として取り締まりを強化しています。偽造在留カードを使用して、就労が可能であるように装う事案が増えています。外国人のビザや在留カードの真偽などを判断するのは大変困難です。少しでも不審点が見受けられた場合は、警察署または最寄りの交番、駐在所にご連絡ください。梅雨時期の交通事故防止。梅雨時期になり、雨の日が多くなりますが、雨の日には路面状況の悪化や、濡れたくない、早く帰りたいなどといった心理的要素も加わり、晴天時に比べて交通事故の危険性が高まります。ドライバーの皆さん、雨の降り始めは特に路面が滑りやすくなりますので、速度を落とし、早めのブレーキ、車間距離の確保に努めましょう。雨の日は車のヘッドライトが乱反射して、道路状況が見えにくくなります。周りを慎重に確認しながら運転しましょう。濡れたくないという気持ちから、歩行者が安全確認をせずに道路に飛び出してくることがありますので、歩行者の動きに十分注意しましょう。歩行者、自転車の皆さん。雨の日は、車から歩行者や自転車が大変見にくくなりますので、反射材やライトを使い、車などから目立つようにしましょう。傘を差して自転車を運転することは禁止されています。また、バランスや視界が悪くなり、とても危険ですので、カッパを着て運転しましょう。歩行中、傘を前に倒すと、視界を遮ることとなり、思わぬ事故につながります。前方の視界をしっかりと確保できるように、傘を持って通行しましょう。雨の日には急ぎ足になり、無理な横断や信号無視などが目立ちます。雨の日には事故の危険性が高くなることをしっかりと認識して、いつも以上に慎重に行動しましょう。問い合わせ、天理警察署、電話 0743-62-0110。